巻涼のちょっとそこまで。皆様いかがお過ごしでしょうか。弾き語りモンスターの荒巻涼でございます、この番組は私弾き語りモンスター荒巻涼が全国各地に自分の運転でツアーに回った時に見てきたもの、食べたもの、感じたこと、あとは出会ってきた人たち、あとライブのこともですね、いろいろ話していきましょうという30分の番組でございます。今回もお聞きいただきありがとうございます。お付き合いくださいませ。というわけでですね、ただいま私が走っているのは新東名なんですが、名古屋から東京に帰る道中でございます。約350キロの道のりですね。で、今私のナビがですね、2014年バージョンが最新のやつなので、今通ってるあたりの新名神がまだ開通していなかった頃なので、完全に空を飛んでおります。で、直線距離が230キロって書いてありますね。はい、岡崎パーキングエリアを過ぎて、次はどこかな、新城市より手前のはずですね。ねえ、言うてもだってなんつってね言ってますけど、今回久しぶりにちょっと長めの遠征でしたね。3月の10日に兵庫県の丹波市で、ライブがありまして、それから3月11日、12日お休み、13日14日15日16日で17日お休みで18日という感じで、1週間以上遠征に来ておりましたね。意外と長かったかな、長かったような気もするし、あっという間だったような気もするし、一回一回本当に手を抜かずにライブができたと思うし、本当に毎回ベストを更新、なんか記録保持者ってわけじゃないのにさ、あれなんですけど毎回毎回前回よりいいライブをしてやろうっていう気持ちでちゃんと挑めた日々だったんじゃないかなと思います。まあ、そんな中で40分ライブっていうのが3連チャンあったりね、して、さすがに16日のライブ終わりは本当にクタクタでしたけどね本当にクタクタでしたね。満身創痍って言っていいのか分かんないですけど、体に力が入らないみたいな、あ、飯食わなきゃみたいな、ご飯食って、ライブに挑んだんですけど、久しぶりにやっぱトップバッターいいですね。残り2組をもうすごくちゃんと聞けるっていうのはいいですね。鳥だとやっぱ落ち着かないですからね。最近鳥多くてね、出番後ろの方が多くて、まあありがたいんですよ。遅い時間の方が来てもらいやすいっていうのはやっぱね、平日だと特にありますからね。まあ逆に土日とかだと、はしごしたい人とかもいらっしゃるみたいなんで、出番の早い方がいいみたいな人もいる時もありますけど、まあ基本的には一つのイベントを、楽しんでもらえると一番嬉しいかなと思いますが、皆様のね、ここら辺はさじ加減で全然自由にしていただいて構わないんですよ。はい、そこは本当に本心から言うておりますからね。いやー、でも本当にこの10日から18日がね、本当にたくさんの方に来ていただけてありがたい限りですね。もうお客さんあっての我らですからね、本当にありがたかったですね。ただやっぱちょっとライブ詰めすぎて、ほとんどなんか美味しいもの食べたとか、まあ、観光ちょびっとできたって言っていいのかわからない、観光っていうよりお散歩かな、できたでしたけどね。えでもそんな中で、久しぶりに会えた人たちとかいたしさ、幸せもんやなって思いました。たくさんの人に見ていただけるっていうのは本当にありがたいなって 思いましたね。でこうやってポッドキャストも誰が聞いてるかわからないって言いつつもちらほらとポッドキャスト聞いてるんですって言ってもらえるってまあ嬉しいですよね。嬉しいんですよ。でしかもその私の場合著作権登録している曲っていうのは少ないものであるにはあるんですけど少ないもんで、よくね自分の曲ばっかりですけどもかけたりゲストの曲をかけたりなんか今流れ星みたいなの見えた気がした。気のせいかなね。見えたりかけたりしてるからその緩急がねまた一つの番組として聞きやすいのかななんて思ったりもしております。あ、今ね岡崎東と蒲郡インター新東名のですねに差し掛かったところです。あれはヘリコプターかな、なんか遮ってじゃない横切ってましたけど、ちょっとね頭が働かないくなってきたんでなる早でちょっと帰り道のなるべく早めにポッドキャスト収録しようと思って始めて正解でしたね。多分あと1時間も走ってたらそのうちもう言語を喋るっていう機能は停止しそうですね。危ねかった本当に。でまあ、そんな何本やったの ?10、11、13、14、15、16、18だから7本ですか。あーいやーでもほんと全部カラーが違って全部楽しかったなー。まあ、楽しいって思えるのはやっぱお客さんがいてこそなんですけどね。出演の皆さんもね本当に個性豊かな人ばっかりでね本当にイベントに恵まれたなーなんて思います。やっぱ誘っていただいたり受け入れてくださっている箱側にもね人にも本当感謝ですね。いや嬉しい。そんな中私ね今年15周年だっつって300人下北沢に集めたいんだって言うておりますけれども、なんと椅子席がですねあと半分あと30席だけとなりました。この収録日がですけどね収録日においてなんですけどなんと半分になりました。いやありがたやですね本当にねありがたやですわ。まだ先行発売してないしあじゃあ先行発売じゃない一般発売してないし一般発売したからといって誰が買ってくれるんだろう状態ではあるんですけども立ち見をねご希望の方はむしろもう何枚か売れてますんで、ローソン なりローソンとか、なんだプレイガイドって言えばいいんですかねチケットピアライブポケットローソンこれからなんやまあなんだかんだあるんですけどもあ E プラスか E プラスもかなちょっと忘れちゃった、後でチェックしますけどもねから買って番号が早い人同じ1番の人の並列入場となりますので立ち見の人はもう私から買うよりも多分そういったところから買っていただいた方が早く入場できる場合がありますので、チェックしてみてください。で椅子席は、私かオンラインショップそれからペアチケットも私かオンラインショップから買っていただくのが一番買っていただく方法しかございませんのでお気をつけくださいね。というわけで、ちょっと15周年の話もしたいんですけれどもまずは一旦ここでね1曲聴いていただこうかなと思います。何かけようかななんて思ってたんですけどこれの配信がもう4月入るのかな。まあでも春っぽい曲かなと思っておりますが最近暖かくなるのも早いからねエルニーニョでしたっけラニーニャでしたっけどっちか忘れちゃった。温暖化が進んだらエルニーニョだからラニーニャがずっと発生するっていう事態になるわけじゃないですか。だからもう現象ではなくなる気もしますけどちょっと難しい話をしそうになってますので聞いていただきたいと思います。荒牧亮で The Seasons より、どうしても。 それをねなんか楽しみにしてくれる人がいるといいなって思ってやっているんですけれども、あのですね、豊明インターから乗って新東名に差し掛かるじゃないですか。そしたら掲示板に1キロ先車両火災発生って書いてあったんですよ。と思って、私ねまだね事故の現場を通り過ぎるっていうことはよく、まあ、あるんですよ実際で、あの警察がもうすでに到着しているっていうところの方が割合的には多いんですけど、今まさに通報しましたみたいなぐらいのタイミングで、あの柵の外にねあのハザード焚いて、避難しているっていう現場にも出くわすんですけど、今日はマジで車が燃えてるの見ました。あれ結構怖い、怖かった。いや火事だ火事だってあの一人だったのに言っちゃったもんね。いやもう本当に本当に怖かった。いやよくなんで燃えたかは分かんないけど、どっち車線走ってたかも分かんないけど、よく路肩にまで運転してみんなに被害がないようにしてくれてたなって思いました。本当に燃えてた。あの前輪のタイヤはもう完全に火が出てたし、あれエンジンのあれどうなのかな、私トラックが燃えてたんですけど、2トントラックぐらいかな、2トンから4トンぐらいのトラックが燃えてたかなって思ったんですけど、ガソリンがあるところは別なのかね、どういう風な構造になってるのかね、エンジンにまで燃え移ってたのかガソリンタンクには燃え移ってなかったのか、それちょっと定かじゃないんですけど、とにかく普通に火が上がってて、あのトラックのその前のタイヤの部分から火がブワーって燃えてんのがはっきり見えましたよ。怖かった。どんな事故だったのか分かんないんですけど、その燃えてる車の前にもう一個8トンぐらいのトラックかな、ちょっと一回り多くて大きくて後ろに乗用車を乗せてるなんか運搬車みたいなやつだったんですけど、それが止まってて接触したら火が出ちゃったみたいな感じなのかな、それともバーストしちゃってタイヤがで、バーストしてハンドルを切ったら別のトラックに当たっちゃって、でとにかく避難させなきゃっつって路肩に寄せて、で前だか後ろだか走ってた車もその前に車を止めた状態だったのかなって思ったんですが、そのもう一台の車は燃えてはなかったですね。いやーとにかくまあなんか逃げ出せてるといいなって思います。運転席側は完全に窓ドアのところまで燃え広がってましたからね、無事だといいけど、まあ助手席側からね回り込んで逃げるっていうことができてたら多分無事なんじゃないかなと思うし、まあ、むしろそっちの方が激しいのかもしれないし、実際どういう風になったかまではもちろん分かんないんですけど、初めて車両火災見ましたね。しかもその直前にあのアスナル金山のねフリーライブに来てくださっていたお客さんとね、いや本当に事故とか世相もね大変悪くなってきてるので、お互い気をつけましょうねみたいな話を、まあいつもねいろんな方から投げかけていただけるので本当ありがたいなと思ってるんですけど、ちょっとね私ね家事はねあんまり得意じゃなくて、まあ得意な人なんて絶対いないんですけど、なんていうんですかね、私のまあちっちゃい頃ですけど昔住んでたところ、まあ、今も住んでるところは変わらないんですけど、昔住んでた家、まだ建て替える前の家がの時に、蓮向かいのさらに1個奥のアパートかな、まあ、よく私2階に住んでた2階の部屋だったんですけど、斜め前のお家、そのアパートをまあ、よく見えるぐらいの位置に私のお家があったわけですよ。で火事だってなって、で夜まで 消化できなかったんだったかな、確か。なんか昼間に燃えてたんだけど、夜まで暗くなるまではなんか燃え続けちゃってて、それをずっと見てた覚えがあるんですけど、やっぱり足が震えた記憶がありますね。いやー本当に怖いですよね。どうだってね、爆発とかしちゃってね、なんかガスとかさ充満しちゃって、その火け火のついた何かが飛んできてうちに燃え広がるなんてことも考えられるわけだし、まあ隣の家なんてもう気が気じゃないだろうし、火事は本当怖いですね。火の勢いっていうのはどういう風に変化していくのかも分かんないですからね。で実際別の最近なんですけど、多分去年ぐらいにお借りしている、たまに泊まらせていただいているお家があるんですけど、それのこれも道を一個挟んだ向こう側だったと思うんですけど、すごい煙が上がってて、っつって、でそのお家には家主がいなかったので、いやこっち燃え移ったらやべえやべえと思ったんですけど、まあもうなんか通報してあったような状態だったんで、私は本当に見守るしかなかったんですけど、やっぱ火事は怖いっすな。乾燥してるとね、特に燃え広がったりしますから、火の元には注意してね、用心しておきましょうね。なんてね、はい、もうすごい初めてのすごい怖い体験をお話ししましたけれども、なるべくやっぱりそういうところに遭遇しない方がいいんだけど、でも初めて遭遇した時にパニックになっても嫌だから、やっぱりなんか心の準備はしておかなきゃなと思うしね。この後かける曲迷っちゃうね。いやでも本当に走ってる距離は確かに半端ないんですけど、高速道路において一番危険なのってやっぱりサンデードライバーで、トラックも、まあ、危ないっちゃ危ないんですけど、なんかね、今もねちょっと絶対お前後ろ確認してなかっただろうみたいな感じで出てきましたけど、トラックが前を、私も追い越し車線走ってて、トランクにはある一定のルールがあるっていうのが分かってからはあんまり怖くなくなったんですよね。あいつ出てくるかもっていうのがね、だんだん分かるようになるんですよ。で、まあ普通私は普段走行車線を走って追い越す時だけは追い越し車線に出るみたいな走り方をしてて、まあそれが一番正しい走り方だと思うんですけど、まあなんかサンデードライバーはすごくて、もうずっと追い越し車線ノロノロ走りますみたいな人がいるしさ、なんやろね、やっぱ車慣れてないのかね、ウインカー出さずに車線変更ガンガンするみたいな人もいるしね、危ないのよって思いながらね、まあ、なるべく車のウインカーとか見たら譲るように心がけてますね。もう譲るに越したことないですからね、お前になんか譲んねえよみたいな気持ちも多少ありながらも、結果的には譲った方が絶対に一番安全ですからね、争っちゃいけません。まあイライラしてる時こそ注意しないといけないですしね。はい、何の話をしてるんでしょうかね。いやー、でも車両火災ちょっと怖かったなー、あれで大爆発にならないといいですけどね。まだ消防も警察も到着してない状態みたいだったんで、ちょっと心配でしたけどもね。おいでは後ろに煽ってきているトラック、車が来ているところでちょっと一曲行きたいなと思うんですけど、前のねトラックがまたね全然行かないんですね。聞いていただきましょうかね。あ、さらになんでブレーキすんの、ん、何がしたいのこの人。何なの、トラックの中でもね、上手い人下手な人いるんですけど、前の車は完全に下手っぴーですね。いや、もう聞いていただきましょう。ちょっと私の中で、あ、これかなって思った曲があったんで、これ最近もかけたような気もしますけれども、聞いていただこうと思います。荒牧亮で、カラフルという CD の中から、アンサーを聞いてください。
したいし頭の中が敷地内にあるライブハウスだったんですよ。神戸のアートハウスっていうところだったんですけど、それがね本当に生田神社ってあれですよ、藤原紀香と陣内智則の結婚式の場所だったっけな。あの近辺に2軒ライブハウスがあって、1軒はチキンジョージ、もう1軒はアートハウスなんですけど、アートハウスはもう完全に鳥居の内側にあるんですよ。で、鳥居の内側にあるライブハウスというかお店ってなんか不思議ですよね。私がもう完全にこれは夏目友人帳の受け売りだと思うんですけど、鳥居はその神様が住んでいる神社っていうお家の玄関口なんだと。で、神社の真ん中の通り道は神様が通るから、人間がお参りに行くときは左か右端を通るべしというふうに夏目友人帳では言ってるんですけど、まあ、そういうのをね、なんか面白いから守るじゃないですか。本当になんか神様がいたら面白いなって思うし、でその神様がねどういうふうになんかここに住んでんのかなみたいな想像するのも面白いじゃないですか。だからそういうのやったりしますけど、じゃあライブハウス、その神社の中のライブ、鳥居の中のライブハウスってどういうポジションみたいな、お店ってどういうポジションとか思うわけですよね。だからねすごい面白いなーなんて思ったんですけど、アートハウスっていうだけあって、ライブハウスの入り口はいろんなペイントがしてあってね、まあ、それでチェキ取ったりもしてましたけども、すごい面白い絵ばっかりだったな。あれ全員と取ればよかったな。チェキもったいねえか、もったいねえな。ね、 それで生田神社をねちょろっと観光してみたり、御朱印帳もらってみたり、あとその生田神社周辺のお店の面白看板がいっぱいあったんで、その看板と地域取ってみたりしましたけど、こうなんか関西の看板たちって面白いですよね。なぜかスパイダーマンがいるとか、あと牛、神戸牛なんだろうけど、牛のなんかちっちゃい目の像があったり、なんかすごいリアルな牛がいたり、それが看板になってるんですよ。関東じゃあんまり見ない気がするんだよな、そういうなんか面白看板みたいな。だからああいうのは本当になんて言うんですかね、なんていうの、そういうものすらお笑いにちょっとクスッとしてもらうたり、あと印象に残したいみたいなところからの発想なのかななんて思うんですけど、ああいうのあるといいですよね、面白くてね。もう高速道路乗ってますほいで、3月の17日かの日曜日はまあ、やらなきゃいけないこともいっぱいあったんで、チロッとだけ散歩行けたらいいなくらいな感じで、名古屋の、まあ、ツイッターで呼びかけてね、お散歩コースありませんかみたいに言ったら、本当にいろんな方からここあるよここあるよっていろいろ言っていただいてね、すごくいいななんて思って、でどれをピックアップしようかななんて選び放題っていう、このありがたさ選んでみたんですよ。それで、まあ、一番自分の気分と、あとその所要時間とかとこう見比べて考えてみて、これがいいなって思ったのがね、桜並木をお散歩することでした。幸い私まだ花粉症じゃないらしいので、マスクあったりなかったりっていうのが着脱ができると、で薬も飲まないで大丈夫そうだということで、お花見にね行ってきたんですけど、早咲きの桜の名前は何て言うんでしょうかね。3種類ね植わってたんですよね、梅みたいな色して。梅と桜ってでも同じバラ科なんだよね確かね。そうだから、そこをね本当に本当に満開だったな、綺麗だったな。いやいや、あいつ煽んなよ、絶対進めないからやめとけ、従っとけ。本当に満開で本当に綺麗で、しかも人が少なくてね、人も車も少なくてすごいのんびり歩けて、私すごい、あ、ここ選んでよかったって思いました。本当に他にもね、やっぱ東山動物園も行きたいななんて思ったし、あと水族館もんでね、でもなんかやっぱそっち行っちゃうとねガッツリになっちゃう、徳川園とかもあるみたいなんだけど、私そういうの見るともうガッツリ楽しんじゃうから、その本来やらなきゃいけないことがあるわけですよ、こもって部屋の中に閉じこもってやらなきゃいけないことがあるから、そこにメインを持っていくためにちょっとなんていうの、ライブではないところでちょっとリラックスタイム設けなきゃなって思った時にちょうど良かったのが桜だったんですね。いやー、でもやっぱりもし本当にがっつり遊ぶんだったら 2,3 日欲しいっすね。1日は寝て過ごす日、3日欲しいね。1日は寝て過ごす日、1日はお出かけする日、1日は曲作りの日みたいな感じでね、3日やライブのない日が欲しいですね、本当に遊ぶみたいな。でもやらなきゃいけないこといっぱい、もう何がやらなきゃいけないことって主に連絡ですけどね、スケジューリングなどの連絡のやり取りなんですけど、あ、考えただけでちょっと頭痛くなってきたので、ここら辺でエンディングに行きたいと思います。最近ちょっといっぱい喋ってますね。この番組では皆様からの、メールをお待ちしております。メールの宛先はradio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。皆様のお住まいの地域の情報とか、あと今自分こんな状況ですとか、あとはそうですね、先日のゲストの感想とかね、何でもいいです、何でもいいのでメール送ってみてくださいね。聞く専門になっている人の方が多いのは分かっているんですけれども、メールが来てもらえるとこちら らもテンションが上がって次の収録頑張れますのでよろしくお願いします。もしくはライブに来た時にポッドキャストの感想を言ってくれても OK です。お願いいたします。そして荒牧亮のインフォメーションは全てホームページにてゲットできます。多分 http://www.lioaramaki.com www.lioaramaki.com です。そして荒牧亮で検索していただきますとツイッター、ブログ、インスタなどなど出てくると思いますのでぜひ検索してみてください。 YouTube もありますよ。荒牧の荒は草冠の荒いに牧場の牧、カタカナで亮です。荒ぶる牧場で覚えて検索してみてくださいね。よろしくお願いいたします。おいでは、やっとナビが高速道路に戻ってきました。あと230キロぐらいの道のりですね、もうすぐ浜松かな。もう浜松入ったか静岡入ったかな、ちょっとわかんないですけど、あ、静岡入ったか、三日日通ったか、浜松付近を走っております。来週もまたちょっとそこまでにお付き合いくださいというわけで、今日も今週もお聞きいただきましてありがとうございました。ちょっとそこまで行ってきます。また来週。ありがとうね。